今日の御言葉は民数記の15章22節から31節までです。民数記15章22節から31節。あなた方がもし誤って罪を犯し、主がモーセに告げられたこれらの命令のどれでも、主が命じられた日以来、世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じられたことの一つでも行わないときは、もし回収が気づかず誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全焼の生贄として若いお牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら、彼らは許される。それが過失であって、彼らが自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収も、あなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからである。もし個人が誤って罪を犯したなら、一切の雌ヤギ一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司は誤って罪を犯した者のために主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留異国人にも、誤って罪を犯す者には、あなた方と同一の教えがなければならない。国に生まれた者でも、在留異国人でも、故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮り、その命令を破ったなら、必ず断ち切られその咎を負う。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、まことに私たちは罪を犯す者、私たちは平気で罪を犯し、それに気づかず罪を犯しても、それが示されてもなお、私たちは霊的感覚が鈍いと、それが罪だと悟らず改めもしようとしない、そのようなところもあります。主よ、どうか私たちのそのような性質を洗い清め拭ってください。あなたのものとされるために、またあなたと私たちの間の隔ての壁となるその罪を除き去り、あなたとの全くわだかまりなき関係が保たれるように、私たちの心の内を探り清めてください。そしてその罪を悲しむ感覚を日々新たにしてくださいますように。それが光によって示されたのであれば、すぐにそれを覗き去って、すぐに許されて、それであなたとの関係がいつでも滞りなく保つことができますように、イエスよ助けてください。故意に罪を犯すことがありませんように。それによって断たれるというものが、この回収のうちから一人も出ることがありませんように、イエスよ導いてください。今日 ことを語るこのしもべの唇を清め、思いを清めてください。体を清めてください。言葉を、命を余すところなく伝えることができますように、正しく分かりやすく伝えることができますように、ますます御霊の油塗りをこのしもべに注ぎ、この唇のもつれを解いてください。聞く一人一人の上に、あなたが父親の清めを注ぎ、耳を清め、思いを清め、御言葉をまっすぐに受け止めて、まっすぐにそれを一人一人のものとなして、命と幸いを豊かに刈り取る生徒たち一同でありますように、これからの一切をあなたの御手にお渡しして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今回のところはですね、イスラエルの民が罪を犯した場合の見教えです。で、22節から29節までのところが、誤って罪を犯した場合、過失、ですね、彼らが知らないうちに、罪を犯した場合の、その見教えです。で、22節から26節までは、民全体がそれを犯した場合、で、27節から29節が、個人が誤って犯した場合についての教えです。もしそのようにして、誤って知らない間に、罪を犯した場合ですけれども、特に22、23の方を見ますと、特に主がモーセを通して告げられた命令、それを一つでも行わない時はとありますね。ですから命令が示されておきながら命令を行わなかった時、そしてなおかつそれが誤って自分の思いとしては主に仕えたいという思いがあるんですけども、でも知らない間に犯してしまった、あるいはうっかりしていた、人はうっかりしているものです。で、それで気づかないでしてしまったのであれば、民全体の場合でしたら主へのなだめの香りとして若いお牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として、捧げなさいとあります。前回の箇所の方では、動物一頭につき、穀物と油、何グラムと何匹、そういうふうに定められておりましたけれども、ですからその定めにも従って、その罪のための生贄を捧げ、そしてその罪をあがなわなければならないと、25節にも、祭司がイスラエル人の全回収のあがないをするなら彼らは許される。あがない、つまり買い戻しです。ですからイスラエル人は、また私たちも知らない間に罪を犯して、払わなくてはいけない罰金、支払われなくてはならない負債が知らない間に負ってしまうことがあります。私たちは何かとですね、私は知らなかったのだから、そういう言い訳をします。あるいは私はイスラエル人ではないから、クリスチャンじゃないから、クリスチャンはそういう、罰を負うことはあっても、私はクリスチャンじゃないからそんな罰は負わないよ、いやいや、そういうことはできないんです。なぜなら29節にありますけれども、これは在留異国人でも、イスラエル人であっても、それを犯す者は同一の教えとして、同じようにその罪の贖いはなされなければならないんです。ですから私たちも同じように神の民であるからには、これと同じ罪とがを、犯したのであれば、それの償いをしなければなりませんし、それは、この全地は神様のものです。神の 国です。ですから神様を知らない人たち、御言葉を知らない人たちでも、知らないで罪を犯して、そしてそれが、示されたのであれば、それなりの償いが発生、償いをしなければならない責任が、発生するわけですね。ロマ書の方でしたか、知らないで罪を犯した人は、その罰は軽くて済む。しかし知っていて罪を、犯した人は、その責任が重い、イエス様も、例え話で言われました。主人に、持ち物を任されて、それで主人が旅に出たんですけども、でもその、しもべが、悪くて主人の帰りはまだまだだと心の中で思い出して、しもべ仲間を打ち叩いたり、食べたり飲んだり酔ったりしている、そうこうしているうちに主人が思いがけない時に帰ってくる。でそれで、主人はそのようなしもべを見たら厳しく罰するに違いない。主人の心を知りながら、その思い通りに用意しなかったから、働きもしなかったから、だからそのようなしもべはひどく鞭打たれる、ただし知らずにいたために無知を打たれるようなことをしたしもべは、その罰は打たれても少しで済む。そういうわけで多く任されたものは多く求められ、多く任された、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されると、ルカの福音書の12章48節に記されている通りです。ですから知った人はそれなりの責任が伴うわけです。御言葉をいただいたからにはそれを守り行う責任があるんですね。よく御言葉をたくさん知っています。よくその御言葉を人に勧めたり教えたりします。それは何々の罪だよとか、御言葉にはこう書いてあるねとか、それを人に勧めて教えておきながら、自分が実はそれを全く守りを行いもせず、それを平気で犯しても悔い改めもせずと、そういう人も中におりますけれども、しかし知っていながらにして罪を犯す場合は、それは罰が重いわけです。このイスラエルの民、彼らでもまた在留異国人でも、その罪をもし知らない間に犯したのであれば、それは償われる必要があるわけです。罪を、知らなかったっていうことで、知らなかったからしょうがないじゃん、だから私は何の罰も負わないよっていうことではないんですね。それが示されたのであれば、それをしっかりと罪として認知する必要があるんです。主は正しい方ですから、もし人が、罪を言い表すのであれば、主はその、言い表された罪は許してくださり、全ての悪から清めてくださいます。しかしもし罪はないと言い張るのであれば、その人の罪はそれに残ってしまいます。あがなわれたら、その罪が主の御前から取り除かれて、そして私たちは神様と正しい関係に戻ることができます。でも罪を相変わらず残したまま、それを取り扱われていないままであれば、それは神と私たちとの間の隔ての壁となってしまい、祝福もまた御声も聞けなく、いただけなくなってしまいます。これについては、在留異国人でもまたイスラエル人だっても、同一の教えとして示されております。そして30節31節の方は、故意に罪を犯した場合です。国に生まれたものでも在留異国人でも、故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。 主の言葉を侮り、その命令を破ったなら、必ず断ち切られてその咎を負う。あります。民の間から断たれなければならない。断たれるという言葉、確かに抹殺されるという意味もあるんですけども、捨て去るとか、あるいは追放されるという意味です。ですから、その人は、捨て去られたり追放されたり、あるいは時には抹殺されたりもします。抹殺される、そのケースが32節以降に記されているんですけども、それはまた、次回見ますとして、故意に罪を犯すものですね、何が罪であり、何が、主に喜ばれ主に喜ばれないかを、それを知っておきながら、それをあえてですね、突き好んでその罪を犯す者はその民の中から断たれる。でこれもまた、外国人イスラエル人問わず、そのような、ものです。ですからイスラエルの国の中に入って、あるいは、その改宗の中にいて、荒野の改宗の中に、たとえ外国人がとどまっている場合にしても、私は外国人だから、そのあなた方の教えはそうかもしれないけど、私はの国の教えは違うよと言った場合でも、でもその人がイスラエルの会社の中にいればね、その人だけが平気で好き好んで、偶像崇拝を犯して、そういうことをしていたら、その会社全体を汚すことになってしまいます。その人がいるおかげで、その会社は神様の御前で汚れていってしまいます。この全地全世界は、人は国の法律によって生きているように見えていて、実はそれら全ての国々を作られた主、全ての国々の権威の上にある主の掟に従って歩むべきであり、そしてその主の御教えは物理法則のようにですね、全人類に適用されるものであって、そして私は主の教えなんか知らないとか、そういうふうに言っていても、でも物理法則は関係なくその人を縛るように、主の御教えはその人の思いとか、その人の国とか、その人の国の法律とかに関係なく、その人に遂行される、適用されるものです。ですから私たちは本当に御言葉を全世界に伝えるべきですね。人々を主の御言葉をによって、教え諭すべきなんです。私たちキリスト者もですね、主の御教えをいただいた、主の光を受けて御言葉の素晴らしさを味わった、そして聖霊の諭し導きによって、その罪が示されて、その罪を行うことの恐ろしさ、悲しさ、それを知っておきながらにして、あえて逆らう人はもはや罪のための生贄が残されておりません。ヘブル書の10章に記されています。ヘブル書の10章の26節からのところです。ここに、罪をことさら、要するに好き好んで犯し続ける人に関することが書いてあります。ヘブルの10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは 復讐は私のすることである。私が報いをする。また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。アーメン。これは本当にその通り、生ける神の御手のうちに陥ることは恐ろしいです。私たちが、真理の知識を受けて、罪を示されて、ちなみに本当に罪が示されてですね、罪をそれを悲しんでその罪から離れるという、その一連のことは聖霊の技です。聖霊の光によって、差し示されて、でないと自分の中に罪があることも、罪の悲しさが、罪を犯したことの恥ずかしさ、悲しさを、それを覚えるのは本当に聖霊の働きによるもので、その聖霊が与えられてない人は、平気でこれが罪だよ、御言葉の光が示されても、でも悟りがないから、それをなんで悪いのか相変わらずわからないで罪を犯し続けるんですね。でも聖霊の光によって、罪が照らし出されて、それを悲しみ、もうそこから離れたいという思いが、湧き上がる。それは聖霊の技ですけども、それを体験しておきながら、あえてまた罪に戻る、あえてこのキリスト者の回収を罪で汚すようなことをし続ける、そういう人たちは、聖霊、せっかく聖霊が与えてもその聖霊を無視して汚して冒涜する罪ですね。そういう人たちは罪のための生贄はもはや残されていない、書いてあります。なぜならそういう人は神の御子を踏みつけて、イエス様の父をあなたに汚れたものとみなしてしまう、そういうことですから、どんな重い罰が与えられるか考えてみなさいと、このヘブル書の記者は言っております。ですから私たちは罪のことが示されたのであれば、それを元に戻らないべきです。私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならとありますね。ことさらにです。これは好き好んで、あえて意思を持ってということですね。ですからそれを犯し続けるのであれば、リミットがあるわけです。確かに主はですね、恵み深いお方で、ことさらに罪を犯して、一回犯したら即座に罰せられるかというと、どうも私が、今まで人生経験してきた中では、どうも主は本当に許しに富みたまお方ですから、一回犯したからといってすぐに即座に必ず 100% 罰するかというと、そうではないようです。もちろん一回ことさらに罪を犯してそれで罰されたということも、見ましたけれども、でも本当にある人に対しては何回犯しても何回犯しても許される、そういうことはあります。それは本当に主の憐れみです。でも何回も許されるからといって、だから主は結局見逃しているんだ、そうやって軽んじ続けるものは本当に恐ろしい罰が待っていること、これは確かなことです。とにかく私たちがこの御言葉が示されている以上、私たちはことさらに罪を犯し続けるべきではないんです。もし主からこれが罪だ、離れなさいと示されたら即座に離れるべきです。そしてそれはいかに、外国人であったとしても、あるいは自分は、そんなの知らないと言っていても、でも主の目は全地にあり、全国は、全世界の国々は主のものですから、私たちはその主の掟に従わなくてはなりません。どうか皆さんは罪を犯した場合、それが示された時は即座に悔い改めて、そしてイエス様の血を塗ってください。 イエス様の血潮によってあがなわれて、そしたら速やかに皆さんとカエサとの隔ては取り除かれ、祝福が注がれるようになります。でももしあえて罪を犯し続けて、それを罪が示されても悔いもせず改めもしない場合は、罪が残り、罪が残るということは隔ての壁も残ったまんまですから、祝福が、天から私たちに向かって降りてきても、その隔ての壁が壁によって阻まれ跳ね返され、私たちは注がれません。ですから本当に罪が示された時は即座に悔い改めて立ち返って、そしてイエス様に許していただくこと、これが本当に即座に、罪許されて楽になって祝福が注がれるためのコツです。どうか皆さんはそのように罪にあってはすぐに悔い改めるという楽な生き方をしてください。そうするのであれば本当にこの恵みと祝福にからいつも漏れることはありません。どうかそのようにして罪に対しては即座に悔い改めるという習慣を持って、そのように生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは罪が示された時二通りの反応があります。即座に悔い改めてその罪を対処するか、それとも心を固くなにして我が道を我が思いを貫くか。すぐに悔い改める人は恵みと祝福が速やかに注がれて、本当に楽な生き方をすることができますが、しかし自分の思い、それを貫く固くなものは災いが絶えません。私たちはあなたにあって楽に、罪に関してはすぐに告白して、あるいは何事においてもすぐにあなたの御前に告白して、楽に重荷を下ろす私たちでありますように。罪の壁が隔てとなって祝福を阻むという、そのような時間は一刻も早くなくして、罪を告白することによってそれを取り除く私たちでありますように。どうかこの一日を祝福してください。どうか主よ、あなたの御言葉の光によって、聖霊の光に照らされて歩んでいく私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アメン。